先生、
はい、はい、何ですか、はい、
あのピルを飲んでるんですけど、ピルを飲んでる途中でまだピンクの時になんかあの生理が来るのってなんでなんですか。
要するにピンク、ピンクってのはあなたの錠剤がピンク白の錠剤もあるし、黒の錠剤もあるし、それはいろいろあるけど、
あのまだ
飲んでる最中でね、
飲んでる最中、はいはい
はい、あの、まあ、ピルっていうのはあのエストロゲンっていう卵胞ホルモンっていう、まあ、女性ホルモンが2種類あって、うん、エストロゲン卵胞ホルモンとそれから排卵した後に出るプロゲステロン黄体ホルモンっていうやつがあって、まあ、この2つのホルモンがあるわけです。で、一般の生理っていうやつは最初にエストロゲンっていうやつがこう出てきて、で子宮の中の内膜っていう赤ちゃんをこうひっつけて元気に赤ちゃんを育てるって、その内膜がそのエストロゲンっていう働きでこう熱くなってくるの、ね、赤ちゃん準備するわけで、ふかふかのベッドを作りましょうねみたいな状況で教えるやつ。それでさあ排卵してさあ赤ちゃんが来るぞってなったら、排卵するとその後に黄体ホルモンってやつが出てきて、そのふかふかのベッドになったやつをこうきれいにこう固めていい状態にその黄体ホルモンをしてくれるわけ。ところがその排卵した後に出る黄体ホルモンは2週間でストンと落ちる、
うん、
ということは排卵するまでに2週間で内膜がこう熱くなって、そして排卵したらこの黄体ホルモンがふかふかのベッドを固めてくれて、これが2週間で経つと、ふたーっとホルモンが落ちて、ふかふかになって安定した内膜はクーリングをーっと不安定になって一気に剥がれて、自然の生理が4週間ごとに来る、
うん、
で、ピルは、うん、その一つの錠剤の中にそのエストロゲンというホルモン、ふかふかのベッドを作ってくれるホルモンと、それから排卵した後に出る黄体ホルモン、そのベッドを固めてくれるホルモン、これが最初から入ってるわけ、
うんうん、
でその2つがこうずっと働きかけてくれるので、うん、ということは飲んでる間はこの黄体ホルモンが働いてくれてるわけだから、この膜を安定させてくれるはずなので、うん、飲んでる最中は出血は起きない、理論上ね、
うん、
で飲んでる最中はずっとこうこの膜を固めてくれてずっと続いていって、そして飲むのをやめて休薬期間っていうのがあるじゃないですか、ピルには。そこで急にこのホルモンがスーッと不安定になって、あの生理の時と同じように子宮の中に溜まってる膜がパパッと剥がれて、で出血が起きる、それがピルの働きだよね。でよくあのピルの時に生理生理って言うんだけど、生理っていうのは排卵して黄体ホルモンが出てこう自然のこう排卵ということがあって、で起きる出血が生理。ピルは最初からこうピルという働きは排卵を止めて避妊道具だから排卵を止めるわけだから、中に溜まっている膜をどこで出すかっていうだけだから、あれは生理ではなくて、
うん、
あの難しい言葉で小体出血っていうんだけど、子宮の中の内膜が急にこうギュッとあの剥がれちゃって出てくる出血でしかない、
うん
うん、で質問はじゃあちゃんと飲んでいるにもかかわらずなぜこの途中で血が出るかって話よね、
うん、
固まってくれてるから、うん、それは理由はいっぱいあって、例えば同じように飲んでいて同じように体に吸収されて同じように体の中でホルモンが働いて、その働いたホルモンが同じように子宮に働きかけてくれるのであれば、うん、それ出血は来ない、
うん、
はずない、理論上。でも人間の体じゃん、
うん、
マリちゃんちゃんと飲んでるかもしれないけど、人によっては時間がちょっと飲むのがずれる人もいるかもしれないし、あのちょっと不機嫌じゃないけど酒の飲み過ぎじゃないけどちょっと胃の調子が悪い、
うん、
風邪ひいた、そしたら胃の中の吸収が不安定になる、うん、さてそうすると、まあ、吸収がちょっと不安定になるじゃん、薬の、あと時間もちょっとずれたりするとあの、まあ、安定しないことがあるじゃないですか、うん、そうすると思ったよりも一定に体の中にホルモンのお薬が吸収されてないとするじゃないですか、うん、そうするとさっき言ったようにある一定の量でこう固められてるからこそ、
うん、
薬がなくなった時点で出血が起きるにもかかわらず、もともとの今飲んでるピルっていうのは昔にこう高いホルモンの量じゃなくて低用量ホルモン剤とか超低用量ホルモン剤っていうふうに言う意味はホルモン量がすごく低く設定されてるわけです。それはまあ、 あのホルモンが高いと副作用が多いから、まあ、できるだけこうホルモン量少なくして副作用がない状態で体に効く量ギリギリのところの量な
ん
だから、 不安定になるとそのギリギリのところの量なわけで、それが不安定になると、まあ、崩れて出血が起きやすい。
あ、なるほど。
でさらにホルモン量が高いホルモンだと出血が起きてもその薬を飲んでると一応のその薬のホルモンがカバーしてまたぐっとこう持ち直してくれるんだけど、うん、超低用量とか低用量飲んでるから、うん、崩れるとそれを持ち直すだけのホルモンの量がないからこいつ、
あ、
なのでずっと行って薬が急薬のここに来るまでずっと生出血をすることがある、
うん、
でじゃあ理論上ではここで出血が起きて内膜が剥がれかかってきて、まあ、うまく我慢できずに溜まった内膜がずっと出続けて、それで完全にこの薬が切れて、うん、で完全にここで子宮の溜まった内膜が一気にバーンと出てしまえば次に新しいシートに入ったらもう中身がきれいに出てるから止まるはずだと、
うん、
で実際それ、まあ、1シート飲み終わって2シート目に入ったら大体止まるんだけど、人によってはまだここでまだできってなくて、まだ借金を残したもの次のシートに入っちゃうと、ここでまたこれずっと出続けて、ずっと出続けることがある、
うん、
その場合はどうするかって言ったら、うちの場合はちょっと多めの中用量ピルってホルモン量がちょっと多いピルを間に挟んであげて、一旦こうグーッとホルモン量でグーッと安定化させておいて、一気に中をきれいにバーッと出して空っぽにした状態からまた低用量ホルモン剤に戻してあげると、まあ出血が起きないかなみたいな。
一回私もそれやりましたね。
そうですね、
やりました。
でもね、不正出血起きやすい人は体質的な問題なのかな、ね、やっぱりちょっとしたホルモンの変化でやっぱり起きやすいっていうのはあるので、まあどうしてもあのそれが起きやすい場合は時々中央のピルを重ねるか、それかもう一層思いっきりピルの種類を変えてしまう。やっぱりあの同じ低用量でも それぞれ低用量ホルモン、超低用量ピルでも名前が違えばこの入っている黄体ホルモンの種類が違うわけよ、
うん、
その黄体ホルモンの種類がその人によって合う合わないがあるので、だからもしかしたら愛理ちゃんには違う黄体ホルモンのピルの方がもしかしたら今それが合わないのであればね、違うやつに変えた方があるのかもしれない、
うん、
ピルってその大体もいろいろ違うから、
うん、
例えばある人にはこれ肌荒れにすごく効いたとかね、 ある人は月経痛がすごく収まったとかね、
うん、
ある人は PMS がすごく収まったとかね、うん、その大体ホルモンの種類によって治療効果が違うんだけど、
うん、
それが大体これがこうだろうなっていうのはある程度あるけれども、アイリちゃんにとってこれが一番肌荒れに効くんだとか、
うん、
これが一番他の症状に効くんだとか飲んでみないと分からないわけ、
うんうん、
なので、まあ、ピルがなかなか合わなかったり自分にこれ合ってないなと思ったら、逆に2シートから3シート飲んだらもうすぐに変えてもらって、
うん、
どんどんどんどん新しいピルに変えて一番自分に合うマイピルっていうやつを早く見つけるっていうことも大事かなって思います、うん、あの変えるとね血栓症のリスクが上がるからあまり良くないんですよという、まあ、理論が確かにあるんですけど、
うん、
血栓症のリスク自体が僕はそんなにいつも高いと思っていないので、ピルのリスクは、まあ、それだったら血栓症のリスクが怖いから合わないピルを飲んでしんどい思いをするよりはどんどん変えていってもらった方がいいんじゃないかなと思いますが、
はい、
ということで答えになってますでしょうか。
あ、なってます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
なるほど。